社会人応援会社
セリング
新社会人ファイト。
セーリング、そのタイミング、
今カミング、
世の中と戦い、ファイティング、
イエー、
イエー、
決まりましたね皆さん、
いや決まりました、
イン踏みましたね、
踏みまくりましたねこれ、
リスナーの皆さん、リスナーの皆さんすいません何が始まったのかわからない人は多いと思いますけれどもセーリングラジオ始まりますよ、
イエーイ、ランチタイムじゃないです、
はい、オープニングですよランチタイムじゃないですよ今回は。クマさん焦らないでください、
ね、はいすいません、
はい、皆さん調子はいかがですか。
元気です、うん、元気です。
誰だ誰
元気だよ。
ちょっと待ってちょっと待って自由すぎる本当に本当に自由すぎる。アドリブはやめてください本当に、ね、時にクマさん、
はい、
歩いてますか。
歩いてます。走ってはいません
いやウォーキングでも、やる行為にやっぱねやることに意義ありますかね。
はい、まず歩くことから始めようと思って、
お、
はい、
お、
いきなり走るのはちょっときついので
歩い、
は
い、それなんかおじさんと同じこと言ってます
ランニング40分2セットしました。
お、
はい、
お、すごい。
え、ランニングですか。
あ、いやあのウォーキングです。すみません、ウォーキングを
40分
持っちゃう、持っちゃった持っちゃった
すいません、
全身ですね、
はい、ちょっとずつ変えていきます。
あ、確かになんかちょっと痩せましたか。
あ、そうですかね、あの痩せたかもしれないですね、汗かくんでいっぱい
汗か
くんで。オリバさんは最近変わったことはやられましたか。
最近ですね、あの友達がカフェでライブを行ったんですけども、
はい、
そこに私も
まさかと
漫才と漫才を
漫才ですかライブと思いきや
バンドではなくてですね、
いいですね、
漫才ライブをやらせてもらいました。初めてのちょっと経験だったんですけど、
いいですね、
すごく楽しくさせていただきました。
おー、いいですね、
ナイスです。まあ、このようにですね新しいこと始めることって素晴らしいですよね。
うんですね、
なかなか社会人になって数年経つと何かこう新しいものってすごい手出しづらいというか、
いや、億劫になりますよね。
なりますね、
なってしまいますよね。でさ、そこをね一歩こう打ち勝つ、自分のやりたくない心を打ち勝っていく
、はい、
うん、またその社会に縛れた時間もね自分でこう作り出していくようなこともしていきたいですね、はい、
はい、
では今日も主という方つけて社会の荒波に打ち勝っていく皆さんを応援していきます。
はい、
セーリングラジオお楽しみください。
始まります、
始まります。
社会人応援会社
セーリング。
失敗、スランプ、誰もが必ず経験しますよね。そんな時先輩たちはどんな考えで乗り越えてきたのでしょうか。今回は手術室の看護師として10年勤務している彩菜さんからお話を伺いました。過去うまくいかない時、彩菜さんは考えないようにするとか仕事を辞めるとか考えていたと伺いましたが、
考えないようにしてましたね。だけどそれではずっと解決できなかったんですよ。考えないようにするかも、本当に辞めようかなっていう。でも結局辞めても辞めなくてもその同じ感じで同じ波というか同じ壁は絶対ぶつかるというか、だから絶対にもうこれは解決しなきゃいけない、自分の中でのなんかそういう問題って誰にでもこうあるというか、私の場合は仕事、今仕事の話してるから仕事でもそうだし、何か他の何か自分の中で越えなきゃいけない壁とか問題とか、そこの時は避けられたとしても、例えばうまくかわせたとしても絶対に解決しなきゃいけないというか、そういう時がこの先絶対来るし、 なんか本当に解決できたらとすごく楽に生きられるのにな、本当はいつもこの壁にぶつかって私ってなんだろうってすごい思うけど、解決できるまで訓練すればいいんだっていうのを御言葉聞き始めて教わって分かって、今はできなくても繰り返し訓練すれば十分できるっていうことを教わって、ああ今はできないだけなんだ、訓練すれば十分できるようになるんだっていうことを本当に信じてやった時に、一つ一つなんですけどそれが本当に十分できるんですよね、その場で、その職場でも仕事でも、例えば仕事でもそうやってできるから他の場所でもちょっとおっとっとっていう問題が起こりそうな時でも、職場でやったように他の場所でもできるから、その今例えば何かできないことがあっても、あ訓練すれば、繰り返し訓練すれば十分できるんだなっていうことが本当に分かる、本当にその仕事の問題は仕事でしか本当にその解決できない、仕事でとかその人間関係にその他の方法で他の誰かが解決してくれるものではないっていうのを本当に間近で何年もずっと見てきて分かるし、あと自分自身の体験としてもそう、本当に何かが他の誰かが来て、他の何かが例えば降ってきてとか、その何かそういう他の誰かが解決してくれるものではなくて、本当にこう自分の精神で自分の認識を変えて解決していくことが唯一の解決方法という。
落ち込んでへこんでる後輩にかける言葉はありますか？
もう本当に今はできなくても繰り返し訓練すれば十分できるっていうのは本当だし真実だし、なんかそれを一つ一つなんか体験して自分のものにしていくことが大きいなと思います。
解決できるまで考えを訓練する、必ずできる、ご自身がそうやって考えを訓練してきたからこそ言える言葉ですね。ありがとうございました。彩奈さん、今後ともお仕事頑張ってください。
社会人応援会社セイリオ、
今回は福祉医療業界をテーマにお送りしています。それでは福祉の現場を覗いてみましょう。 福祉の世界の現場の声を伺ってみようということで、介護士の方にお話を伺います。介護士3年目の新さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
介護士でいらっしゃるということで、どんなお仕事をされてますか？
はい、私は認知症型の高齢者グループホームで働いています。まあ、具体的な仕事と言いますと、まあ、お掃除、洗濯、家事一般ですよね。家事一般をできることは全て自分でしてもらうっていうので、まあ、できないことを介護士の私たちは支援するような感じになっています。
なるほど。仕事で感じた神様の働きとかありますか？
そうですね、やっぱり認知症の方を相手にしているので、より重度な人、やっぱり今いる自分の場所がわからないとか、と目の前にいる人がわからない、自分のこともわからないっていう人がいて、神様は本当により純粋な人を通してこう働きかけてくださるんだなっていうのを感じる出来事がありまして、
具体的には
すごい落ち込んでいる時とか悩んでいる時に、こうもちろんその人に何か説明とか相談をしたわけじゃないのに、突然パッと、あなた大丈夫よとか、あなたならできるのよとか、すごいえっていう、私もびっくりするような言葉をかけてもらうことが多々あって、でそういう時に、あ、これは神様が私にこう伝えたいことなんだなっていうのを、この純粋な利用者の方を通して私に伝えてくださってるんだなっていうのをすごく感じることが多々あります。
わー、素晴らしいですね。他にもあったりするというふうに伺ったんですが。
あ、そうですね、やっぱり認知症の方なので、こう話のつじつまが合わない時があるんですよね。本当に認知症っていうのは、もう目の前の人も自分のこともわからなくなるので、怖さだ、恐怖だったりとか、悲しさ、寂しさだったりとかが本当に、もう本当に多いと思うんですけれども、でそういう時に神様の名前を呼ぶんですよね。何もわからないはずなのに、なぜか神様の名前だけは、神様のことだけは知っていて、神様、神様、私のことを助けてくださいってこう何度もお祈りしたりとかして、あ、人間はもともと神様のことを知っていて、こう祈らずにはいられないんだなっていうのを感じる出来事が何回かありまして。
特に信仰を何か持ってらっしゃる方じゃなくても。
そうですね、無宗教の人ですね。本当に他の宗教に行く、こう仏教とかに行ってるわけではなくて、キリスト教を信仰しているわけでもなくて、無宗教の全く何も信仰がない人がこう神様の名前を呼ぶっていうので、すごい衝撃を受けましたね。
なるほど、すごいですね。まあ、いつもお仕事されながら、どんな思いで利用者の方と接していらっしゃいますか？
そうですね、私に御言葉を教えてくださった牧師先生の精神で利用者の方と接するようにしているんですけど、こう具体的にこうトラブルが私たちのこうホームは多くて、そのトラブルになった時に、やっぱり介護士は仲介する役なんですけれども、こう誰かを守っちゃいけないですよね。やっぱりその立ち位置だったりとか、こう表情だったりとか、言葉の声のトーンだったりとか、特に怒るわけではなくて、収めるっていうんですかね、トラブルを収めるっていう感じでと関わらなきゃいけないので、そういうことを気をつけて、その牧師先生だったらどうするんだろうっていうことを考えて日々仕事をしています。
いろんなさまざま起こるトラブルの対処を、そういう精神でいつもされてるんですね。
そうですね。
これからのビジョンとかありますか？
そうですね、これから、私もともとすごい地方出身なんですけれども、もともと自分の地元の高齢者施設を、まあ、どうにかしたいって思っていて、どうにかしていい方向に変えられないかっていうのを目指して東京に出てきたんですけれども、けどやっぱり行き詰まってしまって、この理想の施設とはどういうものなんだろうっていうのをすごい、まあ、3年目なんですけれども考えた時に、すごい行き詰まった時があったんですよね。そういう時に牧師先生が御言葉を伝えてくださって、あ、この精神は素晴らしいなっていうのを感じて、今ではその精神をもとに高齢者施設を建てたいなっていう思いが今強くなっています。
なるほど、素晴らしいですね。大変なお仕事だと思うんですけど、これからも頑張ってください。
ありがとうございます。
その素晴らしい精神とビジョンで、これからもぜひご活躍されることをお祈りしています。今日は素敵なお話、本当にありがとうございました。
ここで一曲お届けします。10人組ゴスペルバンドエタニティがファーストアルバムドアトゥーエタニティを発売しました。永遠への扉を開けてほしいという願いで作りました。神様を知らない人も神様の愛に触れ、神様を知っている人はより深い愛を感じてほしいという願いを込めて、男女5人のボーカルによる素敵なハーモニーをお楽しみください。エタニティで握手。
握手で始まった出会いの日を、未来を手と手を重ねて心を合わせてゆく。今思えば初恋が主が力をくれた。あなたに晴れた喜びを心で繋いで歌おう。あなたのその手のぬくもりをこの手でまた感じる日まで。
ミラクルストーリー。このコーナーは神様との戦い、奇跡のような出来事を伝えてもらうコーナーです。今回は不動産会社で営業しているゆうさんにミラクルストーリーを伝えていただきます。ゆうさんは営業車を運転していたところ、高速道路で事故に巻き込まれそうになったところを助けられた。 そのようなミラクルストーリーを伝えていただきます。それでは早速聞いていきたいと思います。
事故から助けられた衆に尊敬する牧師先生が、小さくても天の前に必ず感謝をする習慣をつけなければなりません。10円でもする習慣をつけなければなりませんと、神様の御言葉を伝えてくださいました。その話を聞き、毎日感謝をする習慣をつけられたらと思い、お祈りしていると、ある構想をいただきました。それは、貯金箱に毎日感謝のお金を少しでも入れて、貯まったら神様に捧げるという構想です。その構想をいただいて、実践した次の日に、肉体を救われるという大きな奇跡を体験いたしました。それでは、事故から助けられた証をいたします。2015年5月12日火曜日、夕方頃、私は仕事中、車で阪神高速を走っていました。私が走っていた車線の右隣の車線の後方より、私が乗っていた車の7、8倍くらいはありそうなトラックが猛スピードで走ってきました。そのトラックは私の車の近くまで迫り、私が走っていた車線に移ろうとしてきました。私は異様に恐怖を感じ、スピードを下げた方がいいという感動が来て、スピードを下げ、トラックに道を譲りました。そのトラックはスピードを緩めず、私が走っていた車線に移ってきて、さらに左隣の車線に移っていきました。そのトラックが移った車線の前方には、私が乗っていた車と同じくらいのサイズの軽自動車が走っていました。トラックはその軽自動車に対して接近していき、どういうつもりか異常に車間距離を詰めていきました。私は危険な運転をする人だなと思い、隣の車線を走っておりました。すると、その前方を走っていた軽自動車が車線を変えようとしたのか、右にフラッと揺れました。その瞬間、トラックがその軽自動車にドーンと衝突しました。軽自動車の車体左後方部分は大きくへこみました。そして、それだけならよかったのですが、その軽自動車は衝突した反動で私が走っていた車線に弾かれてきました。私はぶつかると思い、とっさに右にハンドルを切りました。なんとか間一髪かわすことができました。あの時、阪神高速ですので、交通量はそれなりにありました。かわした右側車線に車が走っていなかったことが本当に良かったです。もし、かわした右側車線に車が走っていたなら、かわすことができず、間違いなく事故に遭っていたでしょう。また、恐怖心を与えてくださり、危険なトラックであるということを先に教えてくださっていたので、そのトラックに注目しており、事故にすぐに気づくことができました。もし、トラックに注目していなかったなら、事故に気づくのが遅くなっていたので、かわすことが難しかったと思います。仮にかわしきれず、衝突していたなら、交通量もそれなりにあったので、玉突き事故などの大きな事故に発展し、重傷を負っていたと思います。このことを牧師先生にお伝えしたところ、熱心にやって、証もしてあげ、伝道してね、御言葉を学び、精通するようにして、主を深く分かって、証だ、とお返事をいただきました。牧師先生が教えてくださる神様の御言葉を実践し、感謝を捧げるときに、それ以上の祝福を与えてくださるのを強く実感いたしました。肉の命を救われるという一生忘れられない経緯を作っていただいたことに心から感謝し、これからも毎日感謝を捧げていきます。ハレルヤ。
社会人応援会社セイリン。
リスナーの皆さん、今日もお勤めお疲れ様です。ラモがお送りする社長の一言のコーナーです。今日は仕事でも日常でも 実践できる社長の一言を発表しますね。プライベートでも仕事においても怒ってほしくないことってありますよね。その中の一つで人間関係の問題が挙げられます。社会で生きるならば必ず人と接しますよね。大学生までなら自分に合う人とだけ接することもできますが、社会人となるとやっぱり違いますよね。人間関係に圧力が生じる原因は何でしょうかと考えた時に、意見の違い、価値観の違いなど様々挙げられますが、その中でも相手を誤解していることから生じることも多くあると思います。そこで私たちの社長はおっしゃいました。誤解は対話してこそ解ける。僕も上司との間で誤解が生まれる時があります。それは自分が言うべきことを言っていない時と相手の真意を分かっていない時ですね。後々対話して、なんだらもうそういうことかと収束するのですが、どんなに忙しくても一つ一つの対話をおろそかにしてはいけないと感じました。また社会だけではなく日常において友人家族との間でもしっかりと対話してこそ誤解が生まれないです。そうしてこそ人生の海を上手に航海できると思います。はい、では皆さん最後までセーリングラジオをお楽しみくださいね。
社会人応援会社セーリング、
エンディングです。今日は福祉医療業界の方々からの話を聞いていきました。直接人の命に関わるお仕事をしている方々の話はいつ聞いても深く入ってくるなと感じます。大事なものに気づかされた時間になりました。この夏のセーリングは職種や職業別の特集も組んでいきたいなと考えてますので、もし特集してほしい業種や職種がございましたら、ぜひお便りお待ちしております。お便りは RGO セーリングのコーナーから、またメールアドレスセーリング .rgo@gmail.com までお願いします。さて本日は先々週の放送を聞いて届いたお便りを一部ご紹介させていただきます。20代前半の社会人の方から。聞いていてとても力を受けました。おー嬉しいですね。社会に出てもその社会という世の海の中で神様を見ながら御言葉をつかみながら泳いでいらっしゃる皆さんのお話を聞き、あー一人じゃない、みんないると力を受けました。神様の話を聞けるのが霊肉の癒しだし、ラジオで登場する皆さんの頑張ってる話や体験、成功談はとても力になりました。社長の一言のコーナーでも忘れていたことを思い出せて、とても恵みと衝撃でした。現在遠方にいるので皆さんを身近に感じて嬉しかったです。賛美も上手で天国みたいでした、という嬉しいお便りです。ありがとうございます。いや本当にそうですよね。私も毎週登場する皆さんからの声に勇気と希望をもらってます。本当にこのラジオを組み立てる私たちというより、お話ししてくださる社会人の皆さんあって成立するラジオなので、インタビューとか多いですし、皆さんと神様とのそのいきさつネタで成り立ってますからね。本当に協力してくださる皆さんありがとうございます。賛美も上手で天国みたいでした、という内容はミラクルストーリーという新コーナーの中でオリジナルで作詞作曲した賛美曲が初披露されたんですが、その賛美のことだと思いますね。先々週はランニング中に構想が湧いたという曲、永遠な喜びという曲をですね、美しいすっごいかっこいい歌声とともに初披露してくださったんですよ。いつも流してるテーマソング、もちろんそれもオリジナルですし、こちらもファンが多い賛美曲なんですが、あれ狂う世の海原を行くっていうこの曲ですね。これもすごい人気なんですが、こうやってどんどん新しく生み出された賛美の曲を紹介できることは本当に嬉しいですね。セーリングのラジオが始まってから3ヶ月、全世界に届けることができるこのインターネットラジオで30分どうやって話すべきかと当初ね、本当にめっちゃこう考えていたんですが、まずは皆さんたち、私たちが素直に元気に等身大で神様に主に向けて感じた溢れ出す思いを自分の言葉で伝えていただくことが大きいんだなと感じてます。祈って分かりやすい言葉で、成功談だけでなく失敗談も含めても何でも話していきましょう。日本と世界のこれからを担う皆さんの力になれば嬉しいです。これからの時間もお仕事頑張ってください。 Have a good day. Have a good sailing.